入道雲が出てますね。本当にあそこにいよいよ夏本番です。7月に入りました。神様からいただいている体を損なうことなく、この7月も共に歩いてまいりたいと願います。参院選の真っ只中です。時折宣伝会に乗った候補者の声が響いてきます。新聞テレビでの候補者の訴えを見聞きしても、この候補者に投票しようという気持ちがなかなか湧いてまいりません。心に響いてまいりません。皆さんはいかがでしょうか。最近ウルグアイ前大統領ホセ・ムヒカさんのニュースをよく目にします。皆さんの中にも彼が書いた本を読まれた方もおられるかもしれません。ムヒカさんは現在81歳、ウルグアイの国会議員です。2010年3月から2015年去年の2月まで、5年間大統領を務めました。ムヒカさんは給料の大部分を財団に寄付し、月1000ドル強で生活しており、1000ドルですから、約10万円ですね、10万円強で生活をしており、その質素な暮らしから世界一貧しい大統領として知られております。伝わってきます彼の言葉には感銘を受けます。今の日本の政治家にはない、とてもこの、新鮮な響きがございます。ムヒカさんのことを知らない方も、おられるかもしれませんので、少し紹介をしたいと思います。ムヒカさんは貧困家庭に生まれ、少年の頃から家畜の世話や花売りなどで家計を助けておりました。その後貧しい国を良くするために、左派ですね、急進的なそのようなゲリラ活動家になります。そしてその活動で幾度も逮捕され、そして刑務所の中で人生を学んだと、そのように振り返っています。ムヒカさんの個人資産は約18万円相当の1987年型フォルクスワーゲンビートルのみ。大統領に与えられる豪華な邸宅は拒否し、郊外の妻所有の農場で公務の合間にトラクターに乗って畑仕事と養鶏をして暮らしています。クレジットカードや銀行口座も持たず、世界で最も清貧なリーダーとして知られております。18万円、個人資産は18万円、私の方がちょっとだけ多いですね本当にこういう人がいるんですね。次にムヒカさんが語られた心響く言葉を少し紹介いたします。貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、無限な欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ。貧乏な人とは、いくらあっても満足しない人のことだ、ね、発展は幸福を阻害するものであってはいけないのです。発展は人類に幸福をもたらすものでなくてはなりません。愛情や人間関係、子どもを育てること、友達を持つこと、そして必要最小限のものを持つこと、これらをもたらすべきなのです。人間はもっと良い暮らしを持つためにものが必要なのですが、それを達成するために消費と仕事をどんどん増やさなければならない消費主義社会にイエスと言ってはいけません。現代の消費主義社会にこれはいいと言ってはいけないと言っています。若い人には恋する時間が必要です。子供が生まれれば子供と過ごす時間が必要です。働いてできることは請求書の金額を払うことだけ。職場と家の往復をするだけに時間を使っていると、いつの間にか老人になってしまうよ。そのように言ってますね。 それからお金が好きな人たちには政治の世界から出て行ってもらう必要があるのです。彼らは政治の世界では危険です。お金が大好きな人はビジネスや商売のために身を捧げ富を増やそうとするものです。しかし政治とは全ての人の幸福を求める戦いなのです。このように語っておられます。私はこのムヒカさんのこれらの言葉にとても感銘を受けました。現代の文明がどれほど大きな危機に面しているか、過剰な消費社会がいかに人間的な存在のこの根っこを掘り下げて掘り崩しているか、今という時代と世界をこれほど分かりやすく説いてくれる政治家がいるのかと感動しました。市場は万能ではない、質素で生きれば自由でいられる、もっと愛に時間を割けといった言葉を発するムヒカさんのような政治家が現れてほしいと願うものです。今日の説教題は重ねて主に問うたです。来週の日曜日が参院選の期限です。よくよく主に問うて投票しようと願っております。さて前回はサムエル記上21章からの取り次ぎでありました。今日の箇所は23章です。サムエル記上は31章までありますので、サムエル記の後半の方になります。21章から27章まではダビデに対するサウル王のその妬み心から生じた殺意から逃れるその逃避生活が描かれております。ダビデは長い逃避生活を始めます。ゴリアテと戦った当時は少年と呼ばれる年でしたが、サウルが死んでヘブロンで王になった時30歳、その記事がサムエル記下5章4節にあります。ダビデは王となった時30歳で40年の間世を治めたと、そのようなことから大体10年ほどの期間このアラノで逃避生活をしていたものと思われます。大きく3つの部類の人々がダビデに従いました。困窮している者、負債のある者、不満のある者たちです。表現はどうであれ、無法者やお尋ね者の集まりでありました。さらにダビデは民の敵であるペリシテの王ガテの兵士としても働きました。これはサウルから逃れるための知恵が主から与えられたものと思われます。サウルは逃げるダビデを二度にもわたって執拗に追撃しましたが、結局殺すことができませんでした。その上、ダビデの憐れみによって二度も命拾いをしました。サウルは、ダビデが自分の上着の裾を切り取るほど接近しつつも自分を殺さなかったことに驚き、そのようなダビデを殺そうとした自分の罪を悔い改めます。そして涙ながらに二度とダビデに害を加えないと約束をいたします。またダビデが王となることを認め自分の家を守ってくれるよう頼みます。しかしこれは一時的なものに過ぎず、心からの悔い改めと変化ではございませんでした。今日の聖書の箇所サムエル記上23章1節から5節はダビデがケイラの町を救う場面が描かれております。先ほど詩人の方に読んでいただきました。もう一度拝読したいと思います。口語訳では旧約の418ページです。さて人々はダビデに告げていった。ペリシテ人がケイラを攻めて内場の穀物をかすめています。そこでダビデは主に問うていった。 私が行ってこのペリシテ人を撃ちましょうか。主はダビデに言われた。行ってペリシテ人を撃ち、ケイラを救いなさい。しかしダビデの従者たちは彼に言った。我々はユダのここにおってさえ恐れているのに、ましてケイラへ行ってペリシテ人の軍に当たることができましょうか。ダビデが重ねて主に問うたところ、主は彼に答えて言われた。立ってケイラへ下りなさい。私はペリシテ人をあなたの手に渡します。ダビデとその従者たちはケイラへ行ってペリシテ人と戦い、彼らの家畜を奪い取り、彼らを多く撃ち殺した。こうしてダビデはケイラの住民を救った。以上であります。妻と聖書の話をするとき、時々妻が申します。カタカナの地名や人名が出てくるとちっとも頭に入りにくい。昔から私は地理と歴史に弱いと、そのように申します。今日の箇所で何回も出てくるのはケイラという地名です。まあ、ケイラという町はエルサレムの南西約30キロメートルにあり、エルサレムの要害堅固な町でありました。まあ、地形がこう険しく敵を塞ぐには良い、そのような地、囲まれたそういう町でありました。さて4節に注目したいと思います。4節、ダビデが重ねて主に問うたところですね。ここ岩波訳ではここのところ、ダビデは再びヤハウェに伺いを立ったと訳されております。まあ、今日の聖書箇所の前の章でノブの大惨事のことが記されております。ダビデを殺そうとするサウルによって祭司85人が犠牲になったというショッキングな記事です。22章17から19節のところです。そして主は周りに立っているこの家の兵に言った。身を翻して主の祭司たちを殺しなさい。彼らもダビデと協力していて、ダビデの逃げたのを知りながらそれを私に告げなかったからです。ところが王の家来たちは主の祭司たちを殺すために手を下そうとはしなかった。そこで王はドエグに言った。あなたが身を翻して祭司たちを殺しなさい。エドン人ドエグは身を翻して祭司たちを撃ち、その日天布のエポデを身につけている者85人を殺した。彼はまた剣を持って祭司の町ノブを撃ち、剣を持って男、女、幼子、血のみ子、牛、ロバ、羊を殺した。まあ、以上です。ダビデは自分を殺そうとするサウルによって祭司85人が犠牲になった状況下におりました。ダビデはユダの地ケイラを攻めてきたペリシテ人と戦うべきかどうかを神に伺い、そのようにせよという答えをもらいます。部下たちが反対するとダビデは再び神の御心を尋ね求めました。サウルに追われて命が危ういときにも自分の安全に執着せず神の御心に従おうとするダビデの心がとても尊く思われます。ペリシテ人がケイラを攻めて内場の穀物をかすめていますという人々のこの知らせを受けたとき、ダビデは主に向かって私が行ってこのペリシテ人を撃ちましょうかと問ったわけです。ペリシテ人の襲来はイスラエルにとって危急なことでありました。何としてもそれを食い止め追い返さなければならない切迫した事態が目の前にありました。しかし今のダビデは手兵わずか400、 サウルを恐れて逃げ惑う哀れな一軍に過ぎないのです。こんな私が言って、果たしてペリシテ人を撃退することはできるでしょうか。もっと他に有力な人がいるのではないでしょうか。彼が主に問うた言葉にはこうした響きが感じられます。この時ダビデは全く自信がなかったと思われます。ところが主は彼に答えて、行ってペリシテ人を撃ち、ケイラを救いなさいと言われました。するとこれを聞いたダビデの家来がつぶやきます。我々はユダのここにおってさえ恐れているのに、ましてケイラに行ってペリシテ人の軍に当たることができましょうか。まことに現実に即した的確な判断と言えるでありましょう。そしてこれは一人彼の従者の意見ではなく、主の言葉を聞いた彼自身の思いでもあったに違いありません。そこで彼は重ねて主に問うたのです。すると主は、立ってケイラへ下りなさい、私はペリシテ人をあなたの手に渡します。そう言われました。ダビデは立ってケイラに下り、ペリシテ人と戦い、主が言われたように彼らを撃ち、ケイラの住民を救うことができました。ダビデが重ねて主に問うたという事実は、私たちに教訓を与えるのであります。彼がもし自分の判断でペリシテ人との戦いに出ていくのであれば、重ねて主に問う必要はなかったでありましょう。しかし彼の出撃は彼の判断によったものではなく、彼の自信に基づいたものでもなく、主の言葉によるものであったのです。それはむしろ彼の現実の状況からは考えられなかったことであり、敗北を予想されることでさえありました。400の手兵で数万の敵に向かうわけですから、敗北は必然と思われます。そこに彼が重ねて主に問わざるを得なかった理由がありました。私たちが信仰生活を送っていく場合、ともすると自分の都合や考えを第一にしていることが往々にしてあります。神様の御心とあらば、たとえ手兵わずか400といえども、ペリシテ人の大軍に当たるために出撃するという勇気が私たちにあるでしょうか。神様の言葉が自分のこの考えで物事を取り扱ったり決めたりする、ね、自分の裁量によっていつもこの左右され、割引され、抹殺されているのではないでしょうか。そこに私たちが主に重ねて問う祈りの必要性を覚えるのであります。主に伺いを立て、主の言葉を聞いてそれに従っていこうとするとき、私たちは何度も何度も主に問わずには折れないはずであります。祈りの欠如は祈りを必要としない信仰態度に問題があると言えるでありましょう。私は囲碁、将棋、麻雀が大好きでした。大好きでした。過去形です勝って、かつて熱中しました、小学生の3年の頃に将棋を覚え、将棋ばかり指しておりました。中学でも勉強せずに将棋ばかり指しておりました。社会人になって、囲碁を覚え、囲碁にも熱中しました。麻雀にも熱中しました。クリスチャンになってですから21年前、それからも継続して囲碁を打ったことがありますが、今では新聞に掲載されているプロの対局記事を読んで楽しむ程度であります。牧師が 囲碁に熱中しては困ります。30歳前後の頃であります。1年間ほど毎日碁会所に通いました。当時、初段程度の実力だった私は強くなりたい一心から、7段の先生に毎日一曲手ほどきを受けました。そして、碁会所に通ってくる高段の猛者にチャレンジするようになりました。まあ、ほとんど負けますが、まあ、ハンディがありますからね、時々勝つこともありました。だんだんと実力も上がり、いろんな人と対戦した中で一人不思議な人がいました。まあ、私より1段か2段、上の実力は上の人で、まあ、この人と対戦すると誰と対戦するよりも楽しく気持ちがいいんですね。だいたいこう対戦するときはですね、目をつり上げて、この野郎やっつけてやろうという、そういうような形相になると思いますが、この人はいつもニコニコしている、楽しい。そして、だんだん後半になって、今日は勝ったと私は思うんですけども、こう計算すると負けているんですね。まあ、囲碁というのはこう19の盤の中で、陣地をですね取り合って、まあ、それ多い方が勝ちなんですが、まあ、いつも気持ちがいい、まあ、部分的にこうこっちは勝つんですけども、最後には負けてるんですね。本当にこう、そしてこの人と対局するととてもこうすがすがしいというか楽しい、そういう人でありました。まあ、その後ですね、その時のことを思い出して、まあ、悟った確かな真理がございます。この盤を、ね、この5番の上、すべてを知って打つ人と、ただ自分の頭で考えて打つ人は、必ず最後にはこの差が生じるということであります。まあ、私はこう部分的にこう、ね、勝つもんですから、喜んでこう、最後にはもうね、この人は頭良かったんでしょうね。おそらく今、講談者になっているでしょう。5番の上でいろんな手を打つように、サウルはダビデを殺そうとしてありとあらゆる手段を講じます、まあ、けれどもダビデはあちらこちらへとうまく逃れます。一向に捕まりません。どんなに人間が策を巡らせても、神様はこの盤のすべてを知っておられるからであります。神様がダビデを守られるなら、サウルがどんな手を使っても捕まえることはできません。山の頂上に登って見下ろしますと、道、川、町、森などがまるで手に取るようにはっきりと見えます。小学生の頃には、そこの宝満山に、毎年登っておりました。頂上に行くと本当にこう、パノラマですね、こう本当に川とか森とか町とか、ずっとこう先の、福岡市海まで見えます。まあ、このように神様の目にはサウルが何をしても盤のすべてが見えるのであります。神様は私たちが座るのも立つのも、私たちの動きのすべてを一つ一つ見ておられます。すべてを知っておられる神様に完全により頼み、ただ委ねてまいりましょう。お祈りいたします。どんなに絶望的な状況でも、新しいことを行われる主に信頼します。出口が見えなくて恐れでいっぱいの時も、神様の目が私たちにも注がれていることを覚えます。置かれている場所や状況ではなく、神様と人の前での心や態度が重要であることを覚えます。これから出会うすべての人や出来事を通して、ただ神様だけにより頼めるように、私たち一人一人を訓練してくださいますように。今日の御言葉の解き明かしを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。